こんにちは。経営なんでも相談の富山県よろず支援拠点です。今井宝部です。今回からよろず支援拠点に実際に相談されたお客様とその対応に当たったコーディネーターにお越しいただいてお話を伺います。第1回の今回は鳥羽美幸さんとコーディネーターの小山隆義さんにお越しいただきました。鳥羽さん、小山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まず鳥羽さんですけども、今どのような事業お仕事をされているんでしょうか？
はい、私は現在ラストメイク七色という屋号で脳幹師として、亡くなられた方のお体のケアやお顔の修復、復元に力を入れている事業者です。
はい。
また今年1月よりペットの送り人としてペットエンバーミング事業を開始いたしました。
はい。脳幹師といいますと、映画送り人でね、話題になりましたし、皆さんもご存知かと思います。私もそれで初めて知ったようなものなんで、どうしてこの脳幹師という仕事を鳥羽さんされるようになったんでしょうか？
そうですね、私は脳幹師になる前は在宅の介護士をしていたんです。
はい。
ある時進行性の子宮頸がんが見つかってしまって、初めて死を意識したんですね。奇跡的にがんは子宮の入り口で全て収まっていてくれて、安心した矢先に今度は東日本大震災が起きて、富山県の介護士としてボランティアの方へ参加させていただいたんですが、
はい、
まあ、その時から残りの人生、私が命を削ってでもやりたいことって何だろう、そう思い悩んでいた時に知人を通してこの脳幹師という仕事を知ったんです。
はい。
それを聞いた時に、あ、これだと、そう思ったんですね。
うんうん。
まあ、今までの人生の経験、まあ、このためだったのかもしれないって、そんな風に思ったんです。
なかなかこう、はい、死と直面する場面ってそんなに多くないですけど、いざそうなった時にっていう風になるといろいろ考えますからね。
は
い。
そうですね。
さあ、そこでなんですけども、その鳥羽さんがそのよろず支援拠点に相談に行かれたきっかけというのを伺いたいんですが、
まあ、葬儀社の下請けとしてお仕事をさせていただいていたんですが、その中で、まあ、一人でも多くの方をきれいにしたい、亡くなられた方が安心して旅立てれるように脳幹師として架け橋になりたいという思いが強くなって、まあ、ラストメイクと名付けて始めさせていただいたんです。
はい。
でもコロナの影響で葬儀のやり方や考え方が多様化して、低価格の料金のプランやお葬儀の簡略が進む中で、亡くなった方への処置やメイクもおろそかになったり、ただ棺に納めるだけというのがあるんですね。
はい。
その時にこれでいいのだろうかと、最後のお別れの対面の時にご遺族様の心情を思うと、その個人の尊厳はどうなってしまうんだろう、それならもっと脳幹視のことをやってることとかを、思いとかをもっと知ってもらわなければいけないのかなと、どうしたらいいのかなって思ってた時に、この昨年の5月によろず相談拠点相談したんです。
そうなんですね。この脳幹視のことをもっとね、いろんな人に知ってもらいたい、そのためにどうしたらいいかということで、このよろず支援拠点に相談に行かれたわけなんですね。
はい。
はい。ではですね、来週はその続きです。コーディネーターの小山さんに、この鳥羽さんのご相談にどう対応されたのかというのを伺っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。